時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、ここからは皆さんと一緒に学びを深めていきましょう。特に夏休みに突入しましたので、皆さんにはスタディライフ熊本が行っております事業の一つ、チョイス事業部についてご紹介していきます。前回の放送ではいよいよチョイス事業部にも夏休みがやってきます。といってもチョイス事業部が休みに入るわけではなく、夏休みに突入した子どもたちと特別な時間を過ごす、そんな夏休みが始まりますよというお知らせだったんですが、いよいよ始まったんですね。さあ、では詳しい話を聞いていきたいと思いますが、今回もチョイス事業部の2人に話を聞いていきます。では自己紹介お願いします。
はい、アフタースクールチョイスの教室長を担当しております小笠原誠司と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そして
こんにちは、アフタースクールチョイスで総務を担当しています坂口篠乃です。よろしくお願いいたします。
2人にとって、学生時代の夏休みっていうとどんなことを思い出しますか？
僕はですね、学校のプールに行ったことをすごくよく覚えてます。なんかこう、僕の学校珍しくてですね、スイミングの練習というか学校の体育のスイミングが夏休みしか開かれなかったんですね。というのもですね、僕の学校がプールを持ってなかったので、近隣のスイミングスクールの朝の時間を借りてスイミングをしてたんですね。なので夏休みの期間だけしかプール教室がなくて、毎日のように通ったのを覚えてます。
へえ、なんか東京だから何でもできると思ったんですけど、東京だからこそできないというか、立地的に難しいこともあるんですね。
そうですね、それこそ小学校と高校は、全くプールがなく、で高校に至っては校庭すらなかったのを覚えています。地下3階から地上6階までのビルが学校でした。
じゃあ高校の時グラウンドがなかったってことですけど、それで部活動は大丈夫だったんですか？
地下3階から2階がぶち抜きの体育館だったので、そこでずっと体育とか、僕バスケットボールが大好きなのでバスケットボールをしたりして過ごしていました。
前回セミの鳴き声がなんかどうも地域によって違うんじゃないかって話しましたけど、もう学校もこんな違うんですね。
やっぱりこう東京と地方って、簡単にね比べるとすごい比較が大きく出るところですけど、教育現場を改めて聞くとここまで違うのかっていうのをすごく感じました。
その教育現場、熊本市では今年度から部活動が社会体育へ移行していっているということで立ち上がりましたこのチョイス事業部、そういった中、夏休みの部活というのも部活自体がなくなってしまうとなくなるわけですよね。そういった中、子どもたちが新たな場所を求めて、実は保護者の皆さんと一緒に新たな学びを深めようという時間が始まっています。ではこの後ゆっくりと皆さんにご紹介していきます。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。では今回はチョイス事業部でいよいよ初めての夏休みを迎えました。そこで開校しておりますサマースクールについてお話を聞いていきましょう。いよいよ始まったんですね。
はい、今週からスタートしていますチョイスのサマースクール、夏の特別バージョンが盛りだくさんです。
今週月曜日から始まったとのことなんですが、月曜日初日どうでした？
いや、もう本当にたくさんのお子さんが来ていただいたのと、あとは今までお会いしてなかったお子さんと会えたのが何よりも嬉しくて、いろんな笑顔が見られたのが嬉しかったです。
なんか駆け込みで申し込まれた方々もいらっしゃったようですね。
そうですね、やっぱり夏休み前は問い合わせから、夏の預かりはどういう形ですかという声をたくさんいただきましたし、本当に夏休み入って1日2日で多くお問い合わせとお申し込みいただきました。
まず初日のメニュー、確か前回お話聞いた時には A コマ、B コマ、C コマとあって、午前中の3時間が A コマ、お昼からの3時間が B コマ、夕方からの3時間が C コマとなっておりましたが、具体的に初日は A コマ、B コマ、C コマ、それぞれどんな内容だったんでしょうか？
はい、最初の9時から12時の A コマは夏休みの宿題という特化講座ということで、みんな夏休みの宿題を一生懸命に自分でもしくは先生に聞きながらするような講座になっていました。
3時間あればひょっとしたら低学年の子たちって結構進んだんじゃないですか？
そうですね、目標を最初に決めて何ページするっていうのを決めたんですけど、それよりもやっぱり進んでる子が多かったですし、と1個の問題にみんなで取り組むという形の講座にもしていたので、それを学年バラバラで考えながらやっていました。
その中でこう見ていてどうでした？
そうですね、ほら足し算が分かるとか6年生じゃないと分からないっていう問題ではなく、考え方一つで気づきがあったり発見があるという問題を出していたので、あ、ここはひらめいたという1年生がいれば、それを聞いて6年生が、あ、じゃあ次はこっちができるという形でどんどん連動してみんなで答えを見つけていました。
宿題とにかくやれやれ、早く終わらせろっていうことではなく、そこから新しい学びを深めていくことができるということですね。これが午前9時からお昼12時までの A コマだったと。そしてお昼12時半から午後3時30分までの B コマは何だったんですか？
はい、こちらはですね、手作りで作れるオーガニックチーズケーキの料理教室になっておりました。
え、調理室ありました？
調理室はですね、調理室はないんですけれども、特別なケーキになっていまして、混ぜる、こねる、冷やすでできる料理なんです。
みんなの様子どうでした？
まず最初の段階でお料理をするっていうのに、お菓子作りにときめく女の子たちの表情もそうですし、なんと今回先生がチョイスに通ってくれる生徒の子がやってみたいということでできた講座になっているので、初めて先生役をする子のドキドキの表情と、それをしっかり聞く低学年の子たちの表情があり、とても面白いものになっていました。
これ料理研究家の先生とかいうことではなく、通っている生徒さん？
はい、はい、そうなんです。もともとオーガニックのお菓子作りが好きなお子さんがいらっしゃいまして、夏何か自分でしてみたいということで、じゃあ特別講座でやってみないっていうことで貼ってきたお料理教室になっています。
やってみたいを形にできる、そしてやってみたいを形にするときにいろんな友達と一緒に関わり合いながら形にできる、で出来上がったものをみんなと仲間と一緒にシェアすることができるので、みんなの言葉っていうのがさらにこれ喜びにつながりますよね。
そうですね、なので作る過程もそうですし、食べてる時の表情を一番見ていたのはこの子じゃないかなと思います。
いいことしてるじゃないですか。
ありがとうございます。でも少しずつ生徒に通ってくれてるお子さんたちから、これやりたい、あれやってみたいけどどうすればいいとか、ちょっと自信ないけどやりたいっていう表情が多く見えてきたので、少しずつ形になってきてるなと思います。
これも夏休みでたくさんの時間数が確保できるからこその授業ですよね。
そうですね、A コマから C コマ1日3つを20日間行っていますので、多くの講座をご用意できています。
そして22日初日の一番最後 C コマ、夕方4時から夜の7時まで、これは何だったんですか？
はい、チョイスの大人気な講座、カメラワークの講座でした。
そうか、ここから C コマの枠に関しては通常行っている、チョイスの選択授業を受けることができるわけですね。
はい、チョイスは夕方が基本的に行っていますので、チョイスの魅力的な講座は夕方にたっぷり詰まっております。
そして初日がその大人気のカメラワークだったと。普段からやっぱカメラワークって人気あるんですか？
はい、大人気です。特に女の子に人気が高くてですね、やっぱり最近 SNS とかそれこそ携帯を持つお子さんが多くなって、お友達と一緒に写真を撮ったりとかすると思うんですね。その時により素敵な写真を撮りたいとか、よりこうキラキラ写真撮りたいっていうお子さんが、カメラワークを受講してくれたりとか、あとは一人男の子ですね、すでに YouTuber をしてる子が
今、小学生？
はい、小学生で YouTuber の子が今カメラワークを受講してくれています。
ほう、で実際この22日初日のカメラワークはどうでした？
はい、組写真というのが、2枚以上の写真をセットとして考えて、一連のストーリーだったり伝えたいものを写真として残す、なので1枚じゃ伝えきれないけども3つ揃うとストーリーができて、あ、こういうことを言いたいんだっていうのが伝わるっていうものになっています。なので今日はテーマを決めて、じゃそのテーマで伝えたいことを決めて、じゃ4つ写真を撮るっていうのでやっていました。
そうか、その何かがあってそれを見て何を伝えたいかじゃなくて、伝えたいことがあってこそその手段としてカメラを使ってどういったものを写せばその伝えたいことが伝わるかと。
はい、そうです。なので組写真も1枚目のアングルがどうするかと、1枚目だけ見たら何かわからないけども、確かに4つセットで見ると、あ、このテーマわかったというふうになるという仕組みになっています。
なんだかすごいこれからの可能性っていうのをね見出すことができそうで非常に興味深い授業ばかりですけれども、そして今週明日金曜日で1週間が終わるということになります。ちなみに来週は、ですから26日が金曜日なので27、28、29から来週始まることになりますが29、来週月曜日の予定はどうなってますか？
はい、まず最初9時から12時午前中の A コマに関してはいつも通り夏休みの宿題特化講座を実施いたします。さらにお昼のコマ12時半から3時半の B コマに関してはシミュレーションゲーム、こちら詳しい説明は担当講師の坂口からぜひ、お話を聞いていただければと思います。
シミュレーションゲーム、シミュレーションってなんか何かになりきるというかイメージするというか。
そうですね、一番は想像力や発想力を鍛えるゲームと思っていただければ嬉しいです。まずトランプだったり海外のボードゲームだったり、それこそレゴブロック、ブロックってご存知ですか？
はい、子供たち特に男の子が遊んでるし、名古屋になんかレゴランドとかできてませんでした？
そうなんです、そのブロックを使ったちょっとしたワークをしていこうと思っています。
結構都会ではその、ね、レゴブロックを使ったワークって人気ですよね。
そうですね、今やっぱりブロックだとこう立体を考えること、空間を意識することが一番分かりやすいものになっているので、子どもたち遊びながら自分で組み立てるというふうに作っていこうと思います。
確かなんか資格持ってませんでした？
はい、ブロックインストラクターという資格がありまして、それを取らせていただいてます。
熊本県内にそんな何人もいるような資格じゃないですねこれ。
そうですね、何名かがいらっしゃる、うちの一人が目の前にいらっしゃると思うんですけれども。
あら、すごいですよね。それを実際に今回ね形としてやってくれるということで非常に楽しみです。私もちらっと見たことがあるんですけど、あれ例えばこう作った時に下にこう作る前に例えば水色の紙を置いておく、そうこの水色の紙が何に見えるって、海とか湖って、じゃあこの湖に橋を架けてみようとか、何が住んでる生き物を作ってみようとか、でそれぞれが作った海をじゃあ合体させてみようって、それぞれ個人のものが全体の共有の海になり、さらにそこを遊んでいくというようなね、3時間で足りますかね。
そうですね、集中しだすとみんなどんどん作ってくれるんじゃないかと思うので、ちゃんと時間を決めてやっていきます。
きっと途中でね、海なんか作った日には共有したら魚同士の戦いが始まったりとかね想像しないようなことが展開しそうです。
そうですね、サメがどっちが強いとか、いろんな話が多分深海にまで行く子もいるんじゃないかなと思います。
きっとねこれ29日シミュレーションゲーム、かなり盛り上がりますよ。皆さんもお楽しみにというところなんですが、そして夕方からの C コマ、通常の分なんですけれども、通常のチョイスの講座何が行われますか？
はい、こちらはですね、この日29日月曜日はちょっと特殊な日になっておりまして、 C コマが2講座、2つの講座が開かれる日となっております。4時から7時の C コマ、総合スポーツと文字書き遊びの2つの講座が開かれます。
ではこれもその申し込むとき、このサマースクールを申し込むときに29日であれば自分で総合スポーツ選びますとか文字書き遊び選びますでいいんですか？
はい、もちろんです。自分が受講したい講座を選択していただくことが可能でございます。
このような講座が29日月曜日に行われる予定になっておりまして、その他も30日火曜日の A コマは夏休み宿題特化講座、そして12時半からの B コマはミュージッククリエイツアーツ、これ音楽ということで、そして夕方4時からの C コマが総合スポーツ、そして31日水曜日が9時からの A コマが発想力ラボ、12時半からの B コマが文字書き遊び、そして夕方4時からの C コマがバスケットボールと。バスケットボール待ってください、さっきのオープニングの体育館の話じゃないですけど、高校の、ね、運動場がなくて体育館が地下2階地下3階ぶち抜いてありましたじゃないですけど、チョイスにはないですよ体育館。
はい、体育館はないんですけれども、チョイスの2階にですね、総合スポーツなどをしている少し広いスペースですね、スポーツができるスペースがありますので、普段やってるバスケットボールではなくて、バスケットボールを遊んだバスケットボールを使ったボール遊びとか、例えばいろんな技がありまして、よく多分ご存知なのが 手の指の上でボールをよく回してる選手とか
いるいる、なんかかっこいいなとか思いながら、でもなんかなかなか真似できない。
はい、そんな少しコツをつかめばできるバスケットボールの手遊びみたいなのを教え、伝えることができればと思っております。
へえ、ほんとちょっとしたですねだからパッと見てかっこいいなと思うんですけど、なかなかね。
そうですね、やっぱりバスケットをしてないとできないという印象がすごく強くあるのと、ボールに触れる機会がそもそもバスケットボールをしてないとないので、子どもたちぜひ楽しみにしてくれればなと思います。
これマスターしてね、学校が始まってからさりげなくそれだけしてると、あら、あいつバスケできるのかなみたいなね
思いますね。一気にかっこよさが出るんじゃないかなと思います。
このようにまだまだ続いていきますアフタースクールチョイスが今回行っておりますサマースクール、もうぜひね来週からでも、それこそレゴブロックするのって、来週からでもうちの子供大好きだから行かせたいと思われた方、まだまだ間に合いますか？
もちろんです。夏休み、最終日がですね8月の23日金曜日までサマースクール実施しております。8月23日まではいつでもお申し込み受け付けておりますので、ぜひお早いお申し込みをお待ちしております。
ひょっとしたら、ああもう全然前半で夏休みの宿題がもう全然追いついてなかった、まあね、自分たちが保護者が言ってもね全然言うこと聞かないし、もう強制的になんていう方々はひょっとしたらこれ8月の後半1週間もうぶっ続けで朝だけお願いしますっていうのでも、
はい、もちろん大丈夫です。なんと8月の夏休み最後の週ですね、19の週は夏休みの宿題やっつけちゃおう週間になっております。
まさにそんな嬉しいことになってるんですね。やっつけちゃおうってどんな風に？
はい、皆さん、お母様方お父様方、自由研究はお悩みの種でございませんか
自由研究だからやってもやらなくてもねいいんだろうみたいな感覚あるんですけど、やっていかなきゃね。
僕もですね、小学生の時はやっぱりお父さんお母さんが一番頑張っていたなと今思うと思い出すんですけれども、そういった夏休みの自由研究であったりとか書道でとか、あとはですね、まあ、いろんな宿題ですねを、チョイスに来るとすることができる自由研究もチョイスでいろんな研究をしてちゃんと研究結果をまとめて家に帰ることができる、そんな講座をご用意しております。
確かに A コマに関しては夏休みの宿題特化講座ということでずっと続けていきますけれども、さらに特化したところで自由研究に絞った講座もあるというわけなんですね。
はい、その通りでございます。
これらその内容っていうのはいつどんなことがっていうのはどこで確認できますか？
はい、ホームページをご覧いただくと確認いただけます。アフタースクールチョイス、もしくは熊本アフタースクールで検索いただけるとチョイス出てきますので、ぜひご覧ください。
皆さん、そして気になるのはやはりお金ですよね。お金に関してはどういった内容になっているんでしょうか？
はい、基本料金としましては1コマ3時間が3500円となっております。ただですね、お得な回数券をご用意させていただいておりまして、例えば1コマ3500円なんですけれども、5コマの回数券だと1コマあたり3200円と300円お安く、さらに15コマの回数券になると2500円、基本料金と比べると1000円もお安くなるようなお得な回数券もご用意させていただいております。
そうなんですね。とりあえず最終週5日間月曜から金曜まで A コマ宿題のところだけを取るぞってなったら5コマですから、もうその時点でお得な回数券を買った方がいいわけですね。
はい、その通りでございます。回数券の方が圧倒的にお得になりますので、ぜひぜひお早いお問い合わせお待ちしております。
はい、ではこちら実際にそのホームページで確認内容もして申し込みたいぞとなった場合、ホームページからの申し込みもできるんですか？
はい、ホームページからのお申し込みももちろん可能でございます。またですね、お問い合わせの方、お電話番号の方をご用意しておりますので、こちらの方までご連絡いただければと思っております。お電話番号が、メモお願いしますね。いきますよ。096-364-5825 096-364-5825 までお問い合わせお待ちしております。
ぜひこの夏特別な学びができる、熊本の他のところでは学ぶことができない、しかも海外で本当に進められている教育内容をふんだんに取り入れましたアフタースクールチョイスのサマースクールで、次の世界をぜひ皆さん子どもたちと一緒に進んでください。ではここからは株式会社ピカッシュからのお知らせです。富田さんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大地の恵みの令和キャンペーン、
この度ですねご好評につきましてキャンペーンの方を1ヶ月間延長して7月末までですね来させていただきます。
お、1袋分よりも低価格で3袋買えるという。
そうです、3袋で4212円税込みとさせていただいております。
ちなみに1袋だとおいくらでした？
1袋だと5400円になっております。
もう皆さんにぜひ試していただきたい、そのね、効果を体感していただきたいということで大好評。なんとなんと7月末までそれだけの気持ちが入っているという値段設定のこのキャンペーンがついていくわけなんですが、じゃあその大地の恵みって何なのというところなんですよね。
そうですね、気になるところだと思いますけれど、前回の放送ではですね入りきらなかった、ブルーベリーの葉っぱのサプリメント大地の恵みになるんですけれど、この成分についてですね今回はお話しさせていただければなと思っております。
大地の恵みの主成分がブルーベリーの葉と、どんな成分があってどんなことにいいのかというのを、はい、いきましょうか。
はい、いろいろこだわりの成分があるんですけれど、今回は3つこだわり成分についてご説明させていただければと思っております。まずですねブルーベリーのサプリメントってですねブルーベリーを使用されている原料がですね大体ブルーベリーの果実、
ブルーベリーって言われたらブルーベリーの丸い小さな実、
はい、
あれをこう目的に ね、 そうですね、しますよね、
はい、で最近、分かったことなんですけれど、この実はですねブルーベリーの実よりもブルーベリーの葉っぱの方がですねアンチエイジングであったり抗酸化作用がですねある成分ポリフェノールが8倍も含まれていることが最近分かったんです。
あと葉っぱって光合成してそこでできた栄養素を全部実に取られちゃうんじゃないのってイメージがありますけど、そうじゃないんですね。
そうですね、一番実よりもですね葉っぱの方がやっぱり日光であったり紫外線であったりいろいろなストレスにさらされる時間が多いので、ブルーベリーの実よりも葉っぱの方が8倍も。
そうか、鍛えられてるんだ、そこはその分だけですね、はい、じゃあブルーベリーの葉っぱであればどんな葉っぱでもいいんですか？
弊社が使用しておりますラビットアイと呼ばれるブルーベリーで確認されております。
ブルーベリーにもいろんな種類があるんですね。でそのラビットアイっていうのはどこで栽培されてるんですか？
これがですね、宮崎県で育てられているんですけれど、ほとんど日本また世界ではですねほとんど栽培されてない品種でございまして、かなり希少種になっております。
貴重なラビットアイという品種のブルーベリーの葉を厳選して取り入れると。
はい、
この中には皆さん大好きなねアンチエイジングに最適だと言われております、そのポリフェノールが実の8倍も含まれているブルーベリーの葉、そのエキスが含まれているということですね。これが一つ目でした、
はい、
で二つ目は
ブルーベリーのですね種のオイル油の方を入れております。こちらですね実はポリフェノールの中でですね一番強い抗酸化力、アンチエイジングの力を持つプロアントシアニジンという、難しい名前になるんですけれど、そちらが含まれております。
先ほどブルーベリーの葉エキスの時にポリフェノールのお話ししたんですけれども、はい、それよりも効果が非常に期待できると。
ポリフェノール自体がですねアントシアニンであったりカテキンであったりですねお茶であったりワインに含まれている成分の総称になるんですけれど、そのいくつかあるポリフェノールの中で最も高い効果であったり機能が高いんじゃないかと言われているのがプロアントシアニジン、ブドウの種の中に含まれているものが一番高いんじゃないかと言われております。
それだけにアンチエイジングにも最適だと。
そうですね、もうぜひぜひこちら試していただけると他のサプリメントと一味違う実感があるんじゃないかなと思います。
そして最後3つ目です。何でしょう？
こちらがルテインという成分になっておりまして、
これ前回前々回もこの話になりましたよね、はい、ただルテインって一体何なのという。
ルテインがですね、簡単に言うと天然のサングラスとよく例え話で言われるんですけれど、パソコンの画面であったり発せられるブルーライトであったり紫外線日光を浴びた時に目の酸化を防ぐ役割をしているんじゃないかと言われております。
目の酸化、パソコンを結構一日見続けてると、はい、もう夕方ぐらいには目がシッパシッパして瞬きせずにいられなくなっちゃいますけれども、あの状態のこと？
目の機能がなかなか発揮されない、本来行ってた機能ができなくなるようなものだとイメージしていただくとですね分かりやすいかと思うんですけれど、目の涙腺、涙が出るところの機能がうまく働かなくなってドライアイであったり目がシッパシッパするなというふうな実感につながっていると思います。
このルテイン自体は通常どんなものに入っているんですか？
大体緑黄色野菜に多く含まれておりまして、ほうれん草であったり、あとブロッコリーによく含まれております。
じゃあ毎日もりもり食べる人は大丈夫？
いや、そうではなくてですね、ルテインという成分が非常に体内の吸収効率が悪いと言われている成分でございまして、なかなか取りづらい成分になっております。
取りづらい、じゃあ例えば何かの野菜で例えるとどれぐらい必要とか？
そうですね、大体、アメリカで言われている例えというかですね、推奨量でいくと、ほうれん草をサラダボウル5杯を1日に食べないといけない量になっております。
じゃあ1日に何粒ぐらい飲んだら効果が期待できるんですか？
大体1日2粒ぐらい飲まれると実感しやすい量になるかなと思います。
1日サラダボウル5杯分のほうれん草を食べるか、大地の恵み2粒を飲むかということですね。という、3つのエキス、ブルーベリー派エキス、ブルーベリー種子オイル、そしてルテインというこの3つが重なり合いました大地の恵み、7月末までキャンペーンを1ヶ月間延長しまして、3袋で
4212円税込みになっております。
購入したいという方はヤフーショッピング、
はい、ヤフーショッピングでピカッシュ大地の恵みと検索していただけるとトップの方に出てくると思います。ラジオを聞いたと電話でですね、注文していただくとご注文いただけるようにしておりますので。
電話で OK なんですね。
電話で OK にしております。
はい、では電話番号お願いします。
0963421081までお願いします。
もう一度いいですか？
0963421081です。
こちらにお問い合わせください。その際にラジオを聞いたよとね、ぜひ伝えてください。今回は大地の恵み、その令和キャンペーン、まだまだ7月末まで延長するという話題を伝えていただきました。富田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。